さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんこと宮根和志です。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんはと。
こんばんは。
今日は3月18日です。
はい。
ですが、撮っているのは3月10日でありまして、
はい。
3月10日、FM 岩手で何があったかと問われれば、
はい。
あのイモンさんがいたということでね、
はい。
細越りえちんさんがね、大はしゃぎ。
私ねミーハーなんですよ
ね、本当にね、毎週そういうテンションでこの番組に来てくれよっていうのにね
だってほら毎週いる人とさ会ったことない人ではさ、
いやいやそんなこと言ったってね、
何
イモンさんだろうが、
うん、
このイミョンだろう、いやいやミョンちゃんだろうがね、
言いたかったんでしょ、それが言いたかったんでしょ、
どっちもラジオの人っていうくくりでくくれちゃうわけですから、
あ大きくくくれば ね、
うん、同じわけですよ、それなのにね、あのテンションの差
いやいい人だったな、
いつまでも目の前にイモンさんの名刺なんかを置いてね
私にほら名刺入れ持ってないからさ、あんまり乱雑に入れれないなと思って、
うん、私の名刺は受け取っていただきましたからね、
でもミョンちゃんもミーハーじゃないの、
ね、まあそうですけど、うん、あんだけ先にねテンション上がられちゃうとね、私はなんか持って行き場がないみたいなね、
その気持ちはちょっとわかる
ね、あるでしょ、
あ
でもっと悲惨なのはさ、
うん、
今週のゲストさんですよ、もういよいよキョトーンっていう感じになっちゃいましたからね
そうでした、
ね、そのせいでも打ち合わせからなんかね、なやれネタが尽きたから呼んだんだろうとかね、そんなことを言って、ね、
それは多分ね関係ない、
みょんちゃん批判を繰り広げるわけですよ、
いつもですよ
本当に、ね、私は仲良くしたいのに、一体どんなね、
はい、
ゲストさんがいらしてるのかと、イモンさんではないんです
残念ながらね、うん、残念じゃないです
よ、失敬ですね聞きましたか皆さん、こういう人ですよこの人は
そんなことないですよ、あのだってね私がブラバーに出るようになった1回目のゲストさんですからもう育ての親みたいなところありますからね、
うん、そうです、必死ですなボールをねどうだったんですか、
はい、今週は岩手大学教育学部准教授の牛渡克志さんにお越しいただきました、こんばんは、
はい残念ながら
根にもたれる
いきますよ、どんどんふてくされていっちゃいますよ今日ね、うん、
やっちゃった、
和やかなブラバンにいたしましょう、
はい、
ブラバン、先日演奏会がありましてね、
ありました、ありました、
お疲れ様でした、
疲れました、盛岡マリテューバクラブっていうのは私もあの頼まれて一緒に演奏したり指揮したりしてるんですけども、ちょっとねあの特別な不思議な活動をしていて、
はい、
去年は展覧会の全曲、
はい、
今年はローマの末全曲と、
はい、
ちょっとおよそマリテューバアンサンブルであまりやらないような曲があります、今回は何人だったら、確か28人、間違ったごめんなさい、28人ユーフォチューバーの人が集まってきて、ちょっとありえないぐらいたくさんの人で、
なんかステージキツキツみたいな、
そうです、きつかったですね、そのくらいでやりましたから面白かったですね、
だいたいそのね本番が終わった打ち上げの席で来年はこれをやるぞっていう話が出るみたいなことを伺っておりますが、
来年もね不穏なことをおっしゃってましたけどもどうなるか分かんないので今言いませんけども、
ああそうなんですか、
また対局をやると言ってました、 H さんが言ってました、
あ先日ここにも出ていただいたね、
はい、あやっぱもう言ってるわけですね、
もうそろそろ普通の曲やりたいな
ここでぼやかないでくださいよ、うん、でも逆にねそこまで大きい曲をできてしまうと、うん、何ならできないんだっていう気になりますよね、
ひょっとしたらその辺狙ってるのかもしれないですね、まあ、こっちはもうあの全部決まって、はい、これやりますからといってスコア一冊渡されてやるだけなんででもバリチューだろうがオーケストラだろうがあのその曲はその曲だから、
はい、
指揮は同じなんですよ、
ね、
その曲する指揮するわけでね、
まあ、まあ
ね、大変は大変ですよね、でも立派でした、皆さんよく、難しい譜面こなしてましたね、
CD にして売っちゃえばいいのに、ダメなんですかね、
著作権切れてるがいいんだとは思うんですけども、
ね、いいんじゃないですか、
うーんどうなんですかね、まあでもあのすごい倍音で、あのまあ、マリオスのショーはあんま大きくないですから、そこで30人近くのユーフォニウム中盤がもうボンとなると和音が響き合ってすごい振動なんですよね、
うんうん、
あれはやっぱりその CD とかその録音で 聞くというよりはその場所にいてこう体験するっていうかその振動を浴びるっていうかね、
あ耳だけじゃない感じ、
うん、そういう感じがあるんだと思うんですよね、
うんうん、
なるほど、
ぜひ聞いてほしいですね、もうお客も増え始めているようですし、
そうですね、私もぜひ来年はね目覚まし時計をセットしましてですね、
そうですね、午後ですからね、
あ、うん、私だって2時過ぎまで寝てるとは夢にも思わないわけですから、
寝てただけに夢にも、
もう、うまいですね、
さすがですね、
ボンボン並みにうまいですね、
本当ですね
なんなんですか俺に触れて私を潰しにかかるっていうので、ね、誤解が生じると本当困るんでね、
吹いてますか最近、
まあ、月に1回2回のペースで
もうちょっとですね週に3日ぐらい吹きたいですよね、
ああ私はそこまではちょっとね、うん、吹かなくて週1ぐらいでいいですね、
私今ねプラクティスミュートもいいのありますから、頑張れば夜吹いても大人に迷惑かけないぐらいになるんじゃないかな、
牛渡師匠の練習のすすめですよ、
うん、まあ、新しい楽器買えばねやる気にもなるんでしょうけどもね、
買いましょう、
いやいやね60万円ぐらい必要なんですよ、
そんな高いの買わなくたって音は出ますよ、
やっぱり買うからにはちょっと人と違うのがいいぞという感じになりますから、
人と違うんですか、
やっぱりいろいろとね、上
手だから
違う下手だからこそ、ね、下手だからこそ楽器でねハッタリをかますっていうですね、
あ
こんなの持ってんだからすごいに違いないと思わせてしまって、その幻想に取りつかれてる間に演奏して逃げるというね、
逃げるんですか
それはそうですよ、
最後まで言いましょうよ、
いつまでもいたらバレますから、
何ですかこの公開雑談
ね、どうでもいい話ですよ、
どうしていいか分かんないです、
ね、じゃあみんなで来年盛岡バリティーバクラブに行きましょう ってね、
ぜひお越しください、
うん、
無理やり話をこじつけてね、
ぜひ
ぜひ元に戻してみましたけども、ね、今後は何かあるんですか演奏、牛畑さんの、
3月21日にあの仙台ユーフォニウムチューバーフェスティバル、
あ
で、あのほんのちょっとあのトリオを演奏します、その後はギフト名古屋と浜松っていうのありますけどね、
遠い
遠方ですね、相変わらずあちこち飛び回っておられるとは、
ね、すみませんちょっと整理してなかったので今どうだったっけなって、
今遠い目なさいましたもんね、ええ、
そうですね、ええ、だんだん記憶が危うくなってきてますから、ね、大したもんですから、
う
ん、
トリオっていうのはその先ほどお話のあった仙台のトリオっていうのは UFO3 本
UFO3 人で、まあ、フェスティバルなんでいろいろこうコンクールがあって審査したり、あとクリニックがあったり、あとそのアマチュアの団体の発表とかもあるんですけど、その中で我々、まあ、講師と言っていいのかな、その講師 の、まあ、福島在住の鈴木理恵さんっていうあのユーフォニウム奏者と、私とあと私のところの学生と3人であのトリオをやると、15分くらい、まあ、ちょっと どの時間帯でやるか全然分かんないんで、
鈴木さんはあの去年盛岡バリ中にも出ていただきましたよね、
その鈴木さんですね、
さすが覚えてますな、
覚えてますよ、すごいソロでしたもん展覧会のね、あ
そうですね、
古い城、
うん、
出てたんだっけあなた、
私も出てました、
ありがとうございます、
ね、今年ローマの松ったっつってね、とんずらこいたんですよこの人
そんなことないですよ、
来年どうぞまた
ローマの祭りとかね
がやりたいってこと、
なんかやってみたいですよね、できるのかなみたいな興味本位ですけどね、
ぜひ橋本さんにオーダーしていただいて、
言っちゃった橋本さん
某 H さんに ね、うん、
じゃあぜひ来年はね、
うん、1年後だからこんなこと言ってられるんですよ ね、
祭りか避けたいな
ということで、今週は岩手大学教育学部准教授のね、みょんちゃんととっても仲良し、うん、柴田勝志さんをお迎えしておりますよと。
楽しいな。
なんでそんな頭を抱えて
楽しいな
で後半は何の話をするんだったかなと、はい、楽器の賢い買い方的な、
楽器買うんですよね、
買いてなっていう、
どこの買うんですか、メーカー、メーカー、
メーカー、まあ、今ね目つけてるのはヤマハですけど、ゼノでオープンラップ で銀メッキにして、ベルの内側は金色のままにしてみたいな感じで言っていくと、なんかカシャンカシャンカシャンとこう加算されてってですね、
すごい具体的にビジョンが浮かんでるん
で、ね、私はもう完成品は頭の中で出来上がってるんですよ、あとはもうね、あの目の前に現金さえありゃっていう話なんでね、ということで、まあ、春ですから楽器買うべと思ってる人もいるんじゃなかろうかと、
そうでしょうね、
これ買え的な、
あ、いやこれ買えばないですけどいや何買っていただいてもいいんですけど、私ね、あの東京住んでた頃、はい、とある私立の 私立の中高の、吹奏楽部の指導者だったんです、
はい、
でそこ楽器がなくて金管はチューバまで、要はだから UFO まではトラペットが UFO までは個人楽器、個人 100% 個人持ちで、木管はバリトンサックスまで、だからテナーまでは自分で買うっていう格好で、だからパート決めすごい大変だったんです。もうパート決めの話するともう細かいからですけど、で次それを楽器買わせるんですよね、はい、買わせるって言い方もあるんだけど吹奏楽部入ったけど楽器がなければあのまあ吹けませんから、
うん、
でところがそのどんな楽器買ったらいいか親御さんは分かんない、当然生徒さんも分かんないんで、うん、私いろいろ調べたんです。そしたらねちょっと例があるんだけど、大抵の楽器っていうのは、その当時ね15、6年前くらいで大体2万円台で買えるんですよ。トランペットでもフルートでもク、うん、ライネットでも、うん、一番安いの、
うん、
だから買えって悩むんですよね。ちなみにこれクイズですけど、カタログに載っているフルートで一番高いものっていくらぐらいすると思います？
一番高いの？
一番高い、それはカタログに載ってるものね。
フルート？
まずフルートの相場が分かんない
んでね。分かんないですよね。300万とかそのぐらい？
プラチナ製で確か700万だったと思います。
ありゃ
ー。だからもっと高いのはあるんだけども、でそれ15年くらい前。
カタログに載って
る
んですか？
載ってるんです。
へえ。
あの楽器屋さん行くとありますよね、管楽器の方、はいはいはい、あれをこうつぶさに見て一番高い楽器と安い楽器調べるんですよ。
うんうん、
で、お宅のお嬢さんが今あの買っていただこうとしてる、私が推薦する楽器はこのレベルですっていうふうに説明すると、うん、まあある程度調べた上でおすすめするんで親御さんは、まあ、まあまあ納得してくれるんですよね。でいわゆる初心者用の楽器っていうのがその値段がすごく違っていて、例えばホルンのフルダブルだと当時だともう安いのはなかったので確か30万円以下のものはなかったと思うんです、
うん、
要するにその生徒さんが買う楽器の値段もあんまり違ってはいけないと。であんまり品質があの悪いものを買わせるわけにいかないし、いいものを買わす、良すぎるものを買わせるわけにもいかない、
うん、
なのでちょうどいいものをこうセレクトして、で楽器屋さんも安定して供給してくれる、まあ、仕入れてくれる、うん、まあ、うまくしたら割引もしやすい、まあ、そういうようなあのことで楽器をセレクトしてたんですよね。そうするとね、だいたい決まってくるんですよ。例えばその、ユーフォニウムだとバルブは4つないと足りないとか、
うん、
フルートだとイーメカがあった方が便利だとか、
うん、
頭部管はあの頭部管ぐらいは銀にして、まあ、あとは本体はメッキでいいだろうとか、そういうのがだんだんこう決まってきて、そういうのをまあ買ってもらって、うん、もちろん高いの買ってくれれば一番いいんだけれども、なかなかそうはいかないんですよね。でやっぱりその、その中でもやっぱりサクソフォンとか、うん、トランペットなんかはやっぱりその値段帯でいくともう買えちゃうんですよ、プロ用の機種が、
うん、
今ちょっといくらか分かんなかったけど多分30万円しないぐらいで、当時円高でしたから、バックのトランペットの普通にプロが使ってるの買えるんですよね、うん、そうするとじゃあ今度選定をしてもらおうと、
うん、
誰々さんに選定をしてもらって、そのすごくいい楽器じゃなくていいから極端になりの悪い楽器は選ばせないようにしよう、うん、まあ、そういうような方針を立ててあの買っていくんですけど、やっぱり最近だと今度ネットがあったりするんで楽器っていろんなところで買えるんですよね。
ねえ、そうなんですよ、
中古があってネットがあって、でやっぱりそのネットが悪いわけじゃない、そういう買い方もあるでしょうけれども、結局楽器トラブルが起きた時に私たちはその地元の楽器屋さんに頼まなきゃいけないし、修理とか調整とかお願いしなきゃいけないし、やっぱり面倒を見てくれる楽器屋さんで買うのが一番いいんじゃないかなって私はそういうふうに思うんです。地元の楽器屋さんにやっぱりこういうタイプのこのくらいのものが欲しい、具体的でなくてもいいからちゃんと相談して楽器買うというのは結構大事なんじゃないかなって最近思い始めてきたんですよね、
うん、
もう一つそれ以前に自分の楽器はねあった方がいいです。
う
ん、あのこの間とあるユーフォニウム奏者 の, 公開講座っていうかレッスン聞いてたんですよね、
はい、
で上手になるためにっていうようないろんなアイデアを言ったけど、そこに道具を新しくするっていう項目があったんです、で我々3人みんな楽器やるから分かると思うけど、例えば小さなところで言うとバルブオイルが新しくなったとか、楽器磨くクロスを新しく買ったとか、
うん、
譜面台チューナー、
うん、
それが例えばマウスピースになったりケースになったりするとなんかワクワクするじゃないですか、
うん、
でそれが本当に新しい楽器、自分の楽器が手に入るとすごい練習するの楽しいですよね。
確かに。
だからどうもその上手になりたい人はみんなそうなんだけど、意識が高くてだんだん上手になってくるといつの間にかみんな自分の楽器持ってるのはそういうことだと思うんですよね。
やっぱり
自分の楽器を持つっていうのはね、その上手になる第一歩、もちろんあの自分の楽器じゃないから下手なままとは言わないけれども、すごくいいチャンスだと思うんですよね、上達する。 だから私はあの高校1年生の終わりだったかな、冬だったと思うけど、ベッソンの古い楽器をね買ってもらって一晩一緒に寝ました。
あらあらあら、何ですかその可愛らしいエピソードは。
微笑ましい。
冷たかった楽器
でしょうね。
本当に冷たかったけど、そのくらい嬉しかったから次の日からすんごく練習しました。うん、
なるほどな。僕は中古で8万円の楽器を吹いてるから練習しないのかな。
でも買った時ワクワクしませんでした。で、
ね、う
ん、
それはしましたよ、ね、お前の好きそうな楽器があるって言われてね、本当ドンピシャでしたんでね、うん、
なんかその言われ方も嬉しいですね。
で楽器っていうのは大体その中古の8万円どのぐらい持ってます？
いやもうね、私が使ってね15年ぐらいになるん
で。そうですね、だから楽器って長持ちするんですよね、うん、僕の先生確か30年くらい同じ楽器吹いてらっしゃったから長持ちするんですよ楽器って、うん、だから買った当初ちょっと高いんだけれども、例えばまあ仮にですけど今中学校1年生2年生の人が楽器買おうと思ってたとしますよね。で中学生だから安い楽器でいいんじゃないのってすると、多分高校生の終わりぐらいにやっぱり上手、もし順当に上手になっていればもうちょっといい楽器欲しいって思うようになると思うんですね。ところがその時に中くらいの楽器持ってたら多分ね、自分が初任給をもらう年になるまで持つと思うんです。10年くらい持つと思うんですね。
そうですね。
だから中学生で買うんだったら14歳くらいでしょ、24歳くらいまで持てば、うん、だからやっぱり10年持つ楽器って。でしかも学生の頃は毎日吹きますから、みょんちゃんは十何年持ったけど、それは多分1週間毎日吹いてるわけじゃないから持ってるけど、うん、それを毎日毎日ヘビーに使っている学生時代を、まあ、そこに計算に入れるとやっぱり10年くらい持つ楽器っていうと、うん、やっぱり鉄だったら溶接とかあのメッキとか、それから木管だったらその木の強さ、あの、まあ、もちろん音も大事だけども、でもやっぱり耐用年数も重要ですよね。
そうなんですよね、だからね、そうやって自分の今の楽器が15年ぐらいね吹いてるんで、うん、だから今度ね新しい楽器欲しいなっても、ね、同じやつもそれぐらいは吹けんじゃねえかと思うとね、
うん、
なんかその60万円をね10年ぐらいのローンで売ってくれるなんか親切な楽器屋さんはないのかしらとかね。
それはご相談いただいて、
多分できると。10年ローンって長え。
あるんですかね10年ってね、
うん、もうこれは明日からね、あれですよ、岩手大学の牛綿研究室の電話はもうね、
うん、
鳴りやみませんよ。
うちの子にはどんな楽器がいいんでしょ うみたいな。お父さんお母さんの今楽器屋さんに
相談しましょうって言ったばかりなんで。
いやいや、まず、まずやっぱりね、まずは牛
綿プロですから、うん。
でもとにかくあの身近な、もちろんアマチュアのね、うん、あの人でもいいので、詳しそうな人いますよね近くにね、そういう方にまず相談をして、うん、で叱るべき楽器屋さんを紹介してもらうっていうのが一番いい手順じゃないですかね。で、うん、ちょっと高級な機種はあの、まあ、ちょっとその楽器によっていろいろですけども、あの選定をしていただくと、これはあの、私自身もその楽器を選定するんですけども、あの良くなる楽器を選ぶっていうだけじゃなくて、バルブアクションはどうか、スライドはちゃんと伸びるかとかね、どっかあの緩んでるとこがないかとか、そういうことも含まれますんで、
うん、
やっぱりどれでもじゃないです、あの大量生産的な楽器はそれは必要ないかもしれませんけども、ある一定のレベルを超えた楽器は楽器屋さんと相談して選定をしてもらうのがいいと思います。
ああ見切り発車で買ってはいけないよと、
うん、ね、そうですね、
私ね何回か見たことあります、高校生とかがね、なんか楽器買うなんて言ってね、はい、誰かに相談しろよなんて次にねパーンと持ってきて、うん、なんでそれ買ったみたいな、
そうね、時々ね焦ってね、でそれ考えると、あと買うタイミングですよね、あの在庫がなるべく多い時、あの楽器屋さんおそらくね新入生のためのフェアとかやりますから、
うん、
4月5月なのかな、あとクリスマスとか年末とかになるんでしょ、うん、そういう時にちょうどちゃんといっぱい在庫がある時に選べやすい状態で楽器を選ぶっていうのもいいと思います、
うん、
焦らない方がいいです、
ね、じっくり、
うん、長い付き合いになりますから、
そうそう、じっくりこう、
うん、
ね、私もじっくり考えるよ、
そうですね、
うん、
うん、
いやみょんちゃんもういいんじゃないですか、
は
明日注文すればいいんじゃないですか、ね、
びっくりしましたね、
ご協力しますよ、
ご協力する、
え、どういう意味 で
経済的な援助と受け取ってよろしいですか、今のは
選択のご協力します
、ね、あ、そうですか、
口を出す
って、
あ、そうですか、
はい、今週は岩手大学教育学部准教授の牛綿克史さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。